はい、どうもこんにちは、佐々木浩一です。今日音声でお届けするのはですね、マネーの黄金習慣ということで、お金の習慣のプログラムを、第2期で、受けてきた方にちょっとインタビューを取っていこうかなというふうに思って、森川さんに来ていただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
森川さん、簡単に自己紹介をお願いします。
はい、森川武人と申します。職業は、住宅リフォーム会社を、経営しています。参加した動機はですね、今回ちょっと商売立て直したかったっていうことで参加させていただきました。
なるほどね。
はい。
募集は去年の？
はい。10月か9月ぐらいですね。
9月ぐらいからでしたっけ？で、11月からスタートしたのかな？
そうです。
ですよね。はい。
はい。
そうですね。で、はい、お金の習慣、そして、お金を稼いでいくっていうところ、お金にまつわる習慣全体、カバーできたと思うんですけど、
はい。
具体的に、あれですか、立て直したいというのは、もう、とにかく稼ぎたいっていうか、そういう感じですか？
そうですね。やっぱり収入が足りてなかったっていうことが一番大きな原因です。
なるほど。それ、はい、僕のマネーの黄金習慣、お金の習慣っていうところで募集があったときに、
はい。
一番魅力に感じたことは、入る前に期待してきたことっていうのは、どんなことだったんですか？
やっぱり、そのお金の習慣って僕の中にもう全然存在してないっていう気がしてたんで。
そう。はい。
はい。最初の、無料動画ありましたね。
はい。
あの時の第1フェーズ、第2フェーズ、第3フェーズ。
はいはい。
あれを見てもう完全に、虜になったっていうことですね。
ああ、そう。
はい。
あ、そうやって組み立てていくんだみたいな感じだったんですか？
あ、おっしゃる通り。全くそういう考え方なかったっていうところです。
なるほどね。
はい。
どのくらいそのリフォーム会社やってるんですか？
もう、17年です。
ああ、結構長いこと。はい、でも、はい、そうすると17年、生き残ってきたわけですね。サバイブしてきたわけですね。
はい。
でも結構苦しい感じで。
非常に苦しかったです。
何が一番苦しいんですか？
価格競争が一つ。一番苦しいって言うと、でも価格競争じゃないですね。一人でやっていかなきゃいけないところが一番苦しいです。
一人でやっていくというのは、何から何まで自分がやるってことですか？
あ、そうですね。集客から、事務仕事、果ては職人仕事まで全部自分でやると。
はいはいはい。おいくつでしたっけ？
僕今45歳です。
じゃあ結構若い時から独立して頑張ってやってきたんですね。
ああ、そうですね。
で、結構その頭打ち感っていうか、そういうのがあったわけですか？
あ、もう完全に頭打ちしてました。
でも解決策はない。
解決策がもう見出せなかったですね。
一
応いろいろマーケティングとか勉強したんですけど、
はいはい、
全く役に立ってなかったっていう状態でした。
どんなマーケティングを勉強したんですか？
はい、ダイレクトレスポンスマーケティングを、なんつったらいいですかね、オフラインで、チラシを使ってやっていくっていうマーケティングです。
はいはいはい。それ、全く役に立たないっていうことは、習ったことをやったけど、売り上げにつながらなかったっていうことですか？
だんだん売り上げにつながらなくなっていっちゃったっていうと。
あ、でもちょっとは成果出たんですか？
最初は成果出ました。
あ、そう。
それが、でも8年ぐらい前ですね。
そうか。そうすると、本当自営でやってきて。
はい。
でもその世の中同じような立場の人っていっぱいきっといるでしょうね。
あ、そうだと思います。 もっとやばい状態の人もいると思うんですね。
で、プログラム入ってきて、
はい、
結局、まあ、入る時点で、
はい、
なんかその、入ることを決断したと思うんですけど、
はい、
で、そこでなんかその、迷ったこととか、なんか心配だったこととかって、そういうのはなんかあったんですか？
実はあったと思うんですけど、
うん、
正直半年経って思い出せなくなっちゃったっていうのが正直なところなんですね。
まあ些細なことだったんですかね。
今の自分がやっぱり些細なことだと思っちゃって記憶からなくなってしまったっていうところだと思います。
この期間ずっとその半年かけてやってきたことで、
はい、
現在その変わった部分ってあるんですか？
ありますね。一番変わった部分はやっぱり地震が出たっていうところだと思うんですけど、
うん、
フェーズ1で、お金の、こう、1割ずつ貯金していきますよね。
はいはい。
あれの積み重ねのおかげだと思うんですけど、やっぱり僕自身が十分以上だっていうふうな自覚、うん、自覚というか、
うん、
実感が湧いたっていうところが一番大きい気がします。
うん、なるほどね。
はい。
そうだな、この音声を聞いてる時点、聞いてる人が、このフェーズ1、フェーズ2、フェーズ3って言って、これは RCF マネークリエーションシステムの話なんですけど、どこまであれだよね、わかるかって、フェーズ1ってその基礎固め、土台作りじゃないですか。
はい。
うん、その中でその、で、フェーズ2でやっと攻め守りっていう風に入ってきて、本格的に稼ぐための、テクニックとかね。
はい。
そういうのが、まあ、出てくるわけだけど、土台の上に乗っかる、はい、まあ、攻めの技術、スキル、稼ぐスキルだという風な、まあ、ざっくりとね、そういう風に思っていただければいいと思うんですけど、はい、このフェーズ1のところね。
はい。
ここをちゃんとやる人とやらない人でピタッと分かれるんですよ。
ああ。
で、森川さんちゃんとやったと。
そうですね。
うん。成果出しますよね。で、そっからあれですか、その、はい、その他に、まあ、当然黄金モーニングも取り組みながら。
あ、そうです。
うん。
うん。で、少しずつ自分がやれる自分になっていう実感が増えていった感じがします。
うん、
で、やっぱりその二つで自分に価値を感じてきたっていうか、
うんうんうん、
結構仲間の相談に、メンバーの相談に乗ること多かったんですけど、
うん、
それでやっぱり自分が役に立てるんだなっていう気持ちになれたっていうのが、本当に、そうですね、入る前と全く違います。
うん、なんかね、その最初、まあね、その森川さんの場合、直前に二人三脚を終わったタイミングだったですよね。
はい。
で、いや、二人三脚の時の森川さんと、
はい、
このマネー入ってきて、マネーの中でどんどん変化していく森川さんで、現在の森川さんで、全く別人なんですけど。
そうですね。
本当に別人なんですけど。
はい。
何が変わったんですかね、そんな。
承認欲求が消えました。
承認欲求？
はい。
それ具体的に言うとどんなものなんですか？
はい。僕は二人三脚に参加した時に、
うん、
バンバン投稿してたんですけど、
うん、
みんなからすごいって言われたくてやってたのが理由なんですよ。
すごいって言われたかったんだ。
はい。頑張ってるねとか、
うん、
とにかく褒められたかった。
へ
ぇ。はい。
うん、
で、マネの2期の最初の方もそうです。
うん。
なんつったらいいですかね。おいおい、すごいやつがいるぞって思われたかったみたいなところ。
それなんかもう中学生のノリと同じですよね。
あ、まさにそうですね。
なんか隣のクラスにすごいやつがいるぞくらいの感じで、
はい、はい、
ちょっとはったりかましとけみたいな、
ああ、そういうことです、そういうこと。最初が肝心みたいな。
最初感じ。なるほど。そっから、どう、それ、なんかきっかけあったんですか？いかに張ったりかますかみたいな ところから。
きっかけって、具体的な、はっきりしたきっかけは、そうですね、そんなにないと思うんですけど、やっぱりそうですね、バディと話してて、磨かれて、対話で磨かれていった部分が大きいかなと思い
な
ま
るほ
す。
どね。まあバディっていうのはね、僕のプログラムではね、よく採用するメソッドの一つなんだけどね、お互いコーチングし合うっていうね、やつがあるんですけどね。まあまあそこで、そうだよね。だから結局その習慣に落とし込むことが全てだし、普通に普段の無意識の状態で普通にしている自分が変われていっていることが本当じゃないですか。本物のその成長だし進化だと思うんですよね。まあ別に何を意識するわけでもなく、普通に漂っている自分が、自信があるし、別にはったりかまさなくてもちゃんと 役に立てる自分だし、みたいな。そうかそうか。そこ、やっぱり定着してきてますよね。
そう、おかげさまで僕、そういう実感があります。
それでなんていうんですかね、プログラム進んでいって、フェーズ1確実にこなしていって、フェーズ2で、自分からね、いろんなものを発信していって、インターネットも存分使って、いろんなね、電子書籍とか、YouTube とかね、いろんなそのツール、その自分発信していくツールがいっぱいあるわけだから、そういうものを駆使して自分を発信していくっていう風な形になってくると思うんですけど、そのお金を稼いでいくっていう、なんていうんですかね、単に金さえ儲かればいいっていうようなことじゃないと思うんですよ、今の考え方って。
ああ、本当にそうです。
で、その辺、入る前は、どういう感じだったんですか？それは。
入る前はもう、とにかく自分が儲かればいいっていう感じだったですね。
それが、どういうふうに変わっていったんですか？
それでやっぱり、いろんな、ことに今、僕、関心が向くようになって、で、時を同じくして、ちょっと下請けさんから相談を受けたことがあって、要するに森川さん、チラシで集客してるみたいですけど、そのやり方を教えてくださいって言われたんですよ。で、ちょっとそういうことを言う感じじゃないです。もう本当の職人かたぎな感じの人で、で、どうしたんですかっていう、ちょっと不思議になっちゃって聞いたんですけど、要するにもう、下職としてこき使われてるのが嫌になっちゃったっていう話だったんです。で、それを聞いて僕、以前の僕、二人三脚に参加する前の僕、そんなこと聞いても多分自分がすごいっていうことをアピールするだけで、心が痛まなかったと思うんですけど、心が痛んだんですよ。で、なんとかしてあげたいなっていうことで、言っちゃったら、大手の四字受けやってるのかな、その方は。で、お前ら、個人事業なんだから赤字になったっていいだろうとかって言われちゃうらしいんですね。で、それを聞いてちょっと、心が痛んで、この人たちの役に立てないかなっていうふうに思うようになってきました。
なるほどね。その下請けの状況ってどういう感じなんですか？その業界。
ちょっとやっぱり大手のメーカーとかっていう話になってくるとですけど、構造が、受注の構造が多段階、要するに、元請けがあって、下請けがあって、孫請けがあって、ひ孫請けがあってっていうような段階を経てるんですけど、一番、現場にいる人間が一番割を食っちゃうっていうか、一番割食ってるのはお客さんだと思います。
ああ、なるほどね。いわゆるその手抜き工事みたいな。
おっしゃる通り。
話題の。
話題の 要するにね、現場で、やっぱり職人って少しぐらいの赤字だったら覚悟でやっちゃう部分があるんですけど、協力したくない気持ちにさせられちゃうっていう部分があるんですよ。もう、なんつったらいいですかね、もう本当に人として扱ってもらえないというか、
奴隷です
で、
ね。
奴隷ですね。だ
で、
から、
納期だけは守れみたいな話ですよね。
そうです。納期が決まってて責任は重い。だけども、お金は払わないみたいなところがあるんで。
そうだよね。
はい。
直接仕事をもらってるところもどっかの下請けだったりするわけでしょ？
ああ、そうです、そう。
板場ばさみだもんね。
そうなんですよ。
そうだよね。
で、やっぱり儲からないんで、辞めるに辞めらんないんですよね。
きついよね。
きついです。ずっと生殺しみたいなところです。
そこの、まあ、言ってみれば建設業界全体の、まあ、構造が、まあ、偉い感じになってて、時代に合わなくなっていて、
ああ、そうですね。
なんか不景気な上で、まあそうだよね。しわ寄せ、一番現場に来て、で、お客さんに来てっていう状態ですもんね。
そうですね。
なんか人間の生活じゃないみたいな、ほんと奴隷みたいな感じなんですね。
ああ、おっしゃる通りです。
そこ、そういうまあ、言ってみれば社会的な、なんだろうね、歪みの中にボコッとはまっている人たち、その業界に自分もいるわけですよね。
そうですね。
その状況の中で、今、森川さんが思うことは何なんですか？
やっぱりどう考えてもこの多重構造無駄だと思うんです。それがまあ、正直言って、なくなっちゃえばいいと思ってるんですけど、あとはそうですね、本当に価値を提供することができるのって現場の職人さんだと思うんですよ。それを、その方たちがもっと生き生きできる世界になったらいいなっていうふうに今は感じてます。
なるほどね。なんかその自分にできることとして、どんなアイディアが今あるんですか？
今は、まあ、簡単に言っちゃえば、受注構造を1段階のみ、僕が、まあ、受注してくるとしたら、すぐに職人さんが、僕から受けれるっていう、その段階を作って、お客さんと職人さんの距離を近くするっていう、そういう組織を作っていきたいと思ってます。
なるほどね。まあ、まずは自分がその携わる世界から、構造を変えていきたい。
そうです。
それなんで自分にそれができるっていうふうに思うようになったんですかね？
ああ、それは、そうですね。やっぱり最初そっちに全然関心もなかったんですけど、まずは関心が向いたっていうことと、あと、やっぱり、そうですね。マネー2期の仲間の役に立てたっていうことが一番大きかったっていうことと、あ、それとですね、仲間がいるんで、ひるまずに進める気がしました。
仲間っていうのは要するに同期のみんなってことですか？
同期の皆さんのことです。
最初ね、だから本当、本当に面白いんですけど、まあそのプログラムスタートして、1回目のその、ね、ライムセミナーで、東京に集まって、一緒に参加している、まあ50人くらいの人間がバッと集まって、で、僕とその、まあ最初のその、このプログラムにおける顔合わせみたいなのがあった時の空気感っていうのが、まあ、緊張じゃないですか。
そうですね。
なんかしらーっとしてるっていうか、何が起こるんだろうみたいな不安な顔で。ね、だから僕が冗談言ってもなかなかそのクスクスくらいで、全然 全然響かないみたいな そんなところから始まり、今となってはとんでもない感じですよね。
そうですね。
もう熱い 血が煮えたぎる、通い合う仲間になってますよね。
ああ、その表現ぴったりですね。
暑苦しいだけなのかみたいな。で、男ばっかりなんですかとかって思って勘違いする人いるかもしれないですけど、女性の方が逆に多いくらいですかね。
女性の方多いんじゃないですかね。
ねえ、面白いですよね、はい、
うん。
うん。そうか。それで、あれですか、その、まあ、そうやって自分の可能性というものが、その自分さえ良ければいいっていうようなところから、
うん、
うん、なんか業界に対して自分が何かできるんじゃないかと思って、それをもう具体的にスタートするわけですよね。
あ、もう、うん、そうですね、これからやっていく段階ですね、
うん、
はい。
だからそこって、その結局自分がさ、そうやってそのなんて言うんだろう、問題提起するその発信手段をもう持ったってことになるじゃないですか。
はい、
うん、だからなんかそのなんていうの、その拡声器を手にしたみたいな感じで。
そうですか。
声を手にしたみたいな感じじゃないですか。
ああ、まさにそうだと思います。
ね、だからそこがすごく、なんていうのかな、森川さん見てると、素敵な変化だなと思いながらね。
ああ、ありがとうございます。
うん、見てたわけですけど。
はい。
まあ、そういうその、まあ、これからね、発信していきながら、まあ、お金も当然儲かるでしょう。で、はい、ただお金が儲かるだけじゃなくって、まあ、はっきり言ってさ、うん、
はい。
ちょっとこれさ、その業界ね、その業界で、
はい。
儲かってますっていう状態って、
うん。
以前の自分だったら、
はい。
搾取構造の中で儲かってんだから、
そうです
ね。誰からから搾取しなければ儲かんねえじゃん、みたいな。
ああ、そうですね。
そういう後ろめたい感じがあるわけでしょ。
あ、本当にそうです。それと仲間が、仲間っていうか、横のつながりの人たち見てると、もう情けなくなってくるというか、ガツガツしてるけれども人間性はないみたいな。
じゃあもう教育係だ。
あ、そうですね。そうなれればいいかなと思ってますけど。
そうだよね。だからそうやってさ、その、なんていうんだろう、誰かの希望になってあげられながらさ、で、
はい、
ね、で、そして実際に、その問題を解決してあげられる人として、
はい、
事業も成功していくみたいなさ、
はい、
そういうところにシフトしてるわけじゃん。
ああ、そうですね。
なんか入る前はさ、その後ろめたい感じのところで自分さえ儲かればいいみたいなマインドセットだったのに、
はい、
今半年過ぎて、
はい。
なんか業界の人たち、業界を救う自分が救世主だくらいの感じになるわけでしょ。
ああ、なってます。
でしょ。
はい。
だからこの変化がね、やっぱり素晴らしいなと思うんですね。
はい。
だからまあ僕の狙い通りなんですよ。いや、常にほら自分起点宣言とか言いながらさ、
はい。
自分の主導でとかさ、
はい。
ね、他人に主導権を明け渡した状態から自分の元に取り戻すんだとかって言ってるわけじゃないですか。
ああ、はい。
ね、だから主導権持ってますよね。
本当だ。
ね。
ああ、その通りですね。
ですよね。なんかうまいことやられちゃいましたね、はい、僕にね。
ああ、今そういう実感、ものすごい湧きました。
ああ、ですよね。だからこのマジックにね、まあ、ぜひいろんな人がかかっていて、まあ、別にマジックでも何でもないんだけどね。そう、本来の自分取り戻してるだけですから。
ああ、うん、そんな感覚ですね。
でしょ？なんか自分を忘れていたって思うでしょ？昔、ちょっと昔を振り返
る。おっしゃるとおり、うん、思い出した感覚が一番近いです。
だよね。
はい。
本当はそうなのよ、人間って。
ああ、
うん。そういうもんなんだよ。本当は、
はい、うん、
そうだからまあね、だから実際お金の習慣っていうものを教えながら、そしてビジネスの仕方を教えて、
はい、
集客からね、そのどうやって顧客とのその関係作って、信頼関係作って、信頼されて、そして、価値を提供して、でお金をもらうか、そしてまあ感謝をもらうか、感謝されて感謝しっていうね、感謝の循環を起こすかっていうところをさ、テクニック的なところも教えながら、どうやってそういう気持ちをね、その手に入れていくかっていうところも同時進行でやっていくわけじゃない？
はい。
だから僕、基本、このプログラムに関してお金の習慣伝えて、お金のテクニックも伝えてね、そのお金の管理方法から増やし方、稼ぎ方とかって全体カバーしながら教えてるんだけど、お金を通じてさ、
はい。
別にお金のことを教えてるわけじゃないじゃん、実は。
そうですね。
だからそこはさ、なんかなんていうのかな。なんていうのかな。金は天下の回り物かなんか、なんかそんな言葉あるじゃないですか。なんていうのかな。なんかその正しいことをやって、その熱意と情熱と、で、決意と、あるいはその使命感とかっていうところで動いてると、お金って自然と循環するし、っていうことを実際にどうやったら起きるのかっていうね、それをやってるわけじゃない？だからそれをね、だから受け取ってほしいなって思いながら、こういうプログラム展開してるんですけどね。だからまあたまたまそのお金ってさ、僕たちその生活にとってすごく重要な位置づけになってるわけで、でお金がさ、そのお金をなんだろう扱うと、もろにその人が出てくるから。
そうですね。
そう。だから、二人三脚ってさ、別にお金扱ってるわけじゃなくて、なんかその自分と向き合っていくみたいな感じだから、そのちょっと抽象度が高いわけじゃ
そうですね。
ん。だけど、お金っていうものをさ、扱ってさ、お金を通じてプログラム展開するさ、このお金にさ、付加している、くっつけている、その人のアイデンティティとかが、もうもろに出てくるから、だから二人三脚とかよりも、なんか深まるんだよね。
深まりますね。
なんかえげつないものいろいろ出てくるじゃないですか。
出ましたね。見たくないものもいろいろ見ましたね。
まあこれがだからまあね、まさに人間のエゴだなみたいなのとか。
まさにそうですね。
でもそのエゴが邪魔してるからお金儲かんねんじゃんみたいなのとかね。で、なんか本当に、なんていうの？循環しないよね。
循環しませんね。
見事に自分で遮ってるなっていうのが見えるじゃないですか。
そうですね。
だからそういう、なんていうんだろうな、そのちっぽけな自分っていうかさ、不安とか恐怖のところに、囚われて、自由に選択できない、視野が狭い状態っていうね、自分のことしか考えられないとか。ね、お金って言った瞬間に守ろうとするしさ、
そうですね。
ね、使うの怖くなってみたりとかさ、ケチってみてとかさ、なんかこうもう本当にさ、なんていうの、よく与えろとかって言ってさ、与えるからその与えられるんだみたいなこと言うけどさ、もうもろにさ、逆じゃない。いかに取るかみたいなさ、い
そう
か
です
に
ね。
取られないかみたいなさ、そういうエネルギーになるわけでしょ？お金っていう言い始めた瞬間に。だからそれだからお金循環しないしさ、お金豊かにならないっていうさ、それはそのまんまさ、自分の欠乏マインドから来ているしさ、
そうです
そう、
ね。
自分はその認められてないから認められなきゃいけなくて、はったりかまそうみたいなさ。
そうですね。その通りです。
ねえ、だからそういうのをさ、やっぱ取っていけたら最高だなと思いながらね。ということで、まあまあ、そろそろ、締めていきたいと思うんですけど、多分ね、こういう、なんだろうな、同じような業界で、個人の事業主とかさ、そういうところで、八方塞がりの人ね、別に同じ業界じゃないかもしれないけど、似たようなその構図がさ、今の日本ってもうまさにはびこってるわけだから、まあ、教育とかさ、まあ、医療とかさ、そういうところでもみんなそうですよね。
そうですね。
一番そのしわ寄せ来てるのは消費者の方に来るわけでしょ。
そうですね。
まあ、確かにそうだよね。参加者の中にさ、今回同期の中でさ、まさにその日本のさ、そういうさ、腐敗した構造のさ、もろにその問題の、要するに東電の問題をさ、 東電の社員がいるわけだからさ、
そうですね。
ねえ、同期でさ、そこでさ、実際に自分が東電の社員でさ、福島の現場の様子、自分の目で見てさ、自分の会社がやってることが何なのかって目覚まると見せつけられちゃってさ、そんなのたまったもんじゃないよね。
本当ですね。
ね、だからそこでの罪悪感とかさ、自分がそんなことやってていいのかとかっていうような葛藤とかさ、そういうところにさ、結局時代とかそういう中のさ、その変化のまさに真っただ中のその現場にもろに立たされているね、人とかも一緒に参加していて。
そうですね。
ね、そこからね、そんな風に思っててもしょうがなくて、自分ができることやっていくしかないっていう決意に立つわけじゃん。プログラム通じてね。だからそういう、経験をして、当然人生変わるなんて当たり前だと思うから、そういう変化をすればね。もう本当に自分起点で森川さんも動いていくことになったし、ミッションっていうものがもろ、分かって、これから活躍していくのはもう間違いないと思うんで、これからね、そういう、まだ迷ってる人たち、自分のその、現実、苦しい現実の中にいる人たちにさ、もし僕のさ、そういうプログラムがあるような機会があれば、こっちに来いよみたいなメッセージがあれば。
まさに、そうですね、そうやって現場で苦しんでるものを、僕もまざまざと実感したわけなんですけど、今、佐々木さんの話聞いて思ったんですけど、やっぱりちょっと腐りかかってるというか、その社会の仕組みがおかしいわけじゃないですか。で、一番苦しんでる人たちって、悩んでる人たちって、やっぱりこのプログラムに出会うと思うんですよ。で、そこで出会った時に、二の足を踏むようなことが幻想だったっていうことが、もろにわかるわけじゃないですか、この半年で。全部嘘だったみたいな。嘘と言ったら
自分がしんしんあの心配して、ね、二の足を踏む、心配して躊躇するとか、その部分が全部嘘、幻想、とらわれ。
幻想。で、しかもそれって他人から与えられた幻想だったんですよね。そこに気がついちゃうっていうことが、まあ、やっぱり一番変化の最大の、なんつったらいいですかね、エナジーポイントというか、強烈な部分だと思うんです。だから、迷ってるぐらいだったら、僕の座右の銘なんですけど、迷ったらもう、ゴー。
そうなんだ。それ座右の銘にしていただいてるんだ。
そうです。迷ったらゴーはもう、絶対後悔しますからね。迷ってて、やめるっていう選択したら、絶対後悔するんで、特にこの、マネーのプログラムはもう絶対迷ってる場合じゃないっていうのが本音です。だから、がっつり学びに来てもらいたいという気がしてます。
そうですね。なんかさ、最近さ、僕もこうやってその二人三脚なんかもう44期とかさ、そんなんやってさ、で5年目に入ってきてさ、でこういうお金のプログラムもさ、森川さん2期で入ってきてるわけだから、次募集した場合には3期になるわけでしょ。なんかさ、そうやってさ、どんどんどんどんさ、成長していく人がどんどんどんどん出てくるわけじゃないですか。僕からしてみれば、なんかその実績、成果みたいなところ、結果みたいなところだと思うんだけど、このさ、なんていうのかな、なんて言ったらいいんだろう。僕の言葉で言えばいいね。自分起点で動くっていう、自分主導、人生の主導権を自分に取り戻した状態で生きるなんていうことがさ、これがさ、当たり前のことにどんどんどんどんなってくるわけですよ。で、僕はそういうふうに生きられるようになったっていうところから始まってるわけじゃない？最初は。だからそうやって生きられるようになったら素晴らしいよっていうふうに発信し始めて、自分主導で生きる人がどんどんどんどん増えて 来て5年目に入るわけじゃん。
はい。
そうなってくるとさ、自分主導で生きることがもう本当当たり前にどんどんなってくるわけですよ。
うん。
で、自分主導で生きないことがさ、
はい、
なんていうの、本当になんかバカバカしいっていうか、
うん、
風な感覚になってくるじゃない。
ああ、そうですね。もったいないっていう
か。もったいないっていうか、何やっちゃってんのみたいな。やめな、すぐにやめな、みたいな感じになってくるの。はい、もうどんどんおいでこっちに、みたいな感じになってくるわけじゃん。
はい。
そうするとさ、なんかさ、その、まださ、それを経験してない人たちっていうのはさ、
うん、
まあ自分もそうだったからよくわかるんだけど、
はい、
経験してないんだからそんなものわかりっこないわけじゃん。
ああ、そうですね。
そう。でさ、うん、経験してないんだから、いや、そうは言ってもって思うの。当たり前だし、
うん、
でそんな世界があるっていうこともさ、そんな世界って言われても全然どんな世界かも分かんないわけだからさ、
ああそうですね、
そう、想像もつかないわけだからね、
うんうん、
そう、だからその信じてもらえなくてもしょうがないんですよ、これは、
うん、はい、
だから来て体験すれば分かるんだけど、でも体験する前の人には伝えられないもんね、それは、
そうですね、想像できないことですからね、
そう、想像できないんだから絶対に、
うん、
いくら僕らが言葉で言ったって、その言葉が分かんないじゃん。
そうですね。
だからさ、森川さんがさ、その、自分さえ良ければいいと思ってたところからさ、今の、その、要するに、なんか自分は十分以上だったっていう、自分にはできることがある、自信がついたっていう、その自信がついてる感覚なんて、自信のない人間には分かんないわけだから。
そうですね、まさに。
ちょっと前、うん、ちょっと前の自分想像したら分かるじゃないですか。
そうですね。
でしょ？だって、はったりかましちゃってるわけだから、いきなり。
本当にそうですよ。
そう。だからそのはったりかます自分にさ、僕がこの話したってさ、いや、佐々木さんみたいな感じで斜めに見るわけでしょ、僕のことを。
あの、まさにあんただからできたんだろうっていう。
って思ってましたよね。
思ってました。間違いなく。間違いなく。
思ってましたよね。
本当に心の底からそう思ってました。
だよね。二人三脚終わっても思ってましたよね。はい、
思ってましたね。
ねえ、だって今でも覚えてますもん、フィナーレの時の。森川さんの。その、
何ですか、
その、なんていうの、もう、
ギラついた感じですか、
信じてません、みたいな空気。
ああ。そんな感じだったですかね。
だからさ、それはしょうがないと思うんだけど、でも最近さ、だから、自分主導になってその素晴らしい生き方が、これが普通だっていうね、うん。こっちが普通だっていう感覚がすごく強くなってるわけ、僕はね。
ああ、はい。
で、そうすると、それを普通に生きていない人がさ、うん、いや、でもとかって言ってさ、
はい、
その、躊躇した言葉をさ、投げかけてくるわけじゃないですか。
はい。
その、迷ってるんですけど、まあ、迷ってるぐらいだったら別に、あの、背中押しゃいいから、ね、いいんだけどさ、
うん、
やっぱりやめますとか言い始める人とかさそういう人がいるとさ、なんかさ、はい、もうほんと情けなくなってくるっていうかさ、はい、まあ別にいいけどみたいな風な感じでさ、うん、もう、
はい、
うん、まあそれが好きなのねって言っちゃうんだよね、
うん、
そっちが好きなんだなとしか言いようがない。だけどそういう人、いや好きなわけないじゃないですかって言って、うん、佐々木さんは、だから、分かってくれないとかっていうふうに言い始めるわ。いやいや、分かってるからなんだけどねっていうね。
うんうん、
このジレンマを最近よく感じて、あんまりこの、その自分主導が普通になりすぎるのも良くないななんて思いながら生きてるわけなんだけど。
あの、まさに現場感が失われちゃうと。
そうそうそう。そうなんですよ。ダメなんですよね、現場感を失われちゃうね。
はい、
うん。まあでもね、こうやって自分主導で生きてる人たちとね、楽しくやってる方が楽だからね。
楽し
い
ですね。
楽しいからね。
楽しいですね。
ねえ。だからまあ、でもね、まあ僕はね、こうやって、まあ主催者でね、提供者だから、主導権をね、その明け渡しちゃってる人はとっとと、あの、自分に取り戻してほしいなって思う、その思いでやってるから、これはね、あの、現場感を失っちゃうことは僕の怠慢だと思いますから。だから、あの、そういう人たちと接していかないとなと思いながら、
はい、
また新たな、その、不信感バリバリの自信のない人たちを、本来の自分を取り戻させてあげることをね、 これからもやっていきたいなと思ってるわけですけど、まあまあ、話は あちこち飛びましたけども、
はい、
そんな感じであれですね、こっちの水は甘いよっていう感じで。
あ、はい。
はい、
まさにそうですね。
はい。まあ、これからね、その森川さんの発信とかも、結構その、はい、露出がね、増えてくるでしょうから、で、形になっていくでしょうから、はい、僕のね、このメルマガを長官読んでくれる人にもね、目にも触れることも出てくるかと思いますけども、また、はい、あの時の、変なおじさんだなっていうふうにね、思い、はい、出していただけたらいいなと思いますんで。
はい。はい、
では、森川さん、今日、貴重なお時間いただいてありがとうございました。
いえ、こちらこそありがとうございました。
はい、また引き続きよろしくお願いします。
はい。